り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第312回です。
今週は、ドコモ口座の不正利用のニュースで大騒ぎでした。
一般のニュースでも数多く取り上げられた話題ですので、ゆくもばでは取り上げるのを見送ったんですが、すでに利用しているドコモ口座のアカウントが不正利用されるのではなく、どこかから漏れた口座情報をドコモ口座に勝手に紐付けられるというのは怖すぎです。
中の人は、そもそも銀行口座にお金が入ってなくてよかったですね。
いや、入ってないわけじゃねえから。中の人は使っている口座についてはオンラインで利用できるようにしているのと、口座と直接紐付けているサービスは比較的限定的なのですが、今回の話はアカウントに注意をしていればいいというものではなく、結構怖いなと思いました。そもそも、口座の登録に本人確認らしきものがほとんど機能していないというのが、あまりにも怖すぎますね。現在は新規登録を停止しており、今後は SMS 認証などの本人確認を追加するとのことですし、NTT ドコモは銀行とも協議の上、被害額は全額補償の方針とのことですから、この騒動がこのまま収束してくれればと思っています。それでは、今回のニュースです。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの接触通知アプリ、ココアについて、iOS 版の不具合を修正したバージョン 1.1.3 の提供を開始しました。今回の修正は検出精度の向上を図っており、想定よりも広い範囲での接触が検知されている、あるいは本来検知すべきではない接触が含まれてしまっている疑いがあるとのことで、内部処理を見直したとのことです。
接触通知アプリは、Google と Apple が共同開発した API を用いて、個人情報の収集は行わず、Bluetooth の電波を介して、おおむね1メートル以内に15分以上近くにいた場合に接触情報を交換するとのことです。ただ、スマートフォンの性能や、周辺の環境によって違いが出るため、検出精度を上げるためには継続的な設定の見直しが必要、との説明を厚生労働省はしています。精度向上のためのアップデートは Android 版でも行われており、どちらもバージョンは 1.1.3 となっています。
お茶の水循環器内科は、Apple のスマートウォッチ、Apple Watch に搭載されている家庭用心電計プログラム、家庭用心拍数モニタープログラムが医療機器承認の取得を確認したと発表しました。医療機器センターの医療機器の承認速報では、 Apple から申請された2つのプログラムが4日に承認されていることが確認できるとのこと。心電図のアプリ、不規則な心拍の通知プログラムがそれぞれ承認されたそうです。お茶の水循環器内科では、同プログラムの医療承認を受けて、Apple Watch の不整脈の記録などを活用した、Apple Watch 外来を開始したとのこと。不整脈の発作時の記録をもとに、不整脈の疑いの評価、さらなる精密検査の必要性、治療の必要性などを相談できるとのことです。
今回の医療承認は、Apple Watch のハードウェアではなく、Apple Watch に搭載するプログラム単位での承認となっています。厚生労働省によると、これは前例がなかったため、新設されたものであるとのことです。Apple Watch の心電図機能は、家庭用の医療機器としてはクラス2に相当するものであるとのことで、クラス2医療機器の販売にあたっては営業所に有資格者を配置する必要があります。しかし7月20日の告示で、家庭用心電計プログラム、家庭用心拍数モニタープログラムというジャンルが新設され、これに該当する場合は営業所に有資格者は不要とのこと。これは、家庭用の心電計とのことで、医師の指導の下で用いるのではなく、健康な人向けの製品であるため、という理屈だそうです。このため、Apple Watch にプリインストールされていても、後からインストールしても同様で、Apple Watch そのものに縛られるものではないとのことです。このことから、次期モデルに加え、シリーズ4からの既存モデルについても、同様に承認済みの心電計として利用できることになりますね。ただ、承認されたとは言っても、医療機関でのデータの活用についてはまだまだこれから整備されていくものと思います。余談ですが、中の人はシリーズ3を使っているんですけど、これまでは心電計が国内では承認されないから当面買い替える必要はないと言い続けていました。とうとう国内で承認されてしまったので、中の人は買い替えない言い訳を使えなくなりましたね。
素直に、お金がないから、って言えばいいんじゃないかな。
ひどい。
Google は、Android の最新バージョン、Android 11の正式版を公開しました。今回のアップデートで、OS の標準機能として画面録画に対応したり、スマートホームとの連携強化、アプリが何らかの機能を使う際、一度だけ許可する、ワンタイムパーミッションなど、複数の機能が盛り込まれました。ただ、一方で複数のアプリが起動しないという報告が上がっているようです。一例として、位置情報ゲームのドラゴンクエストウォークでは正常に起動しない事例が報告されているとのことで、アプリのアップデートで対応するため、対応完了までアップデートを控えるよう案内をしています。
近頃は Android はこなれてきてしまった感じがあって、あまり詳細を終えていなかったんですが、今回のアップデートで、画面録画に対応したとのことでゲーム実況などがはかどりますね。アプリのパーミッションの許可については、これまでは常に許可する、アプリの使用中は許可するの2つでしたが、一度だけ許可するという新しい選択肢が増えました。また、長く使用していないアプリについては許諾の設定がリセットされるとのことで、いつの間にか悪意ある修正が加えられるという事例に対する防御も強化されました。着実にセキュリティ面も強化されていますね。
CP より確認、敵上にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
前回のニュースで紹介したワコムのデジタイザーを採用した Windows タブレットですが、あの後中の人がその手の商品をいろいろと調べているようです。結論としては、安い製品はそれなりの理由があるし、それなり以上の製品はやっぱりそれなりの値段がするという至極当たり前の結論になりましたね。
先日紹介したタブレットについても、イラスト制作くらいであれば十分なスペックと言えますが、タブレット一つで何もかもバリバリやりたいとなると、やはりメモリーの容量とかストレージの容量とか、もう少し上を求めたくなるのかなと。そのあたりのスペックを満たそうとしたら、自然と高くなるのは仕方ないんですが、
お安い製品を探そうとすると、マイクロソフトのサーフェイス Go 2あたりが比較的安価と言えますが、これもサーフェイスペンやタイプカバーは別売りです。いろいろ条件を見ていくと、最終的に iPad でいいんじゃないかなとなってしまいますね。
改めて iPad すごいなという感想になってしまったわけですが、中の人は多分何かにかこつけて散財する理由を失ってしまったのではないかと。
iPad Pro を買い替えるか Apple Watch を買い替えるか、どっちかすると思うので、貯金しておいた方がいいですよね。
その前にゆくもばの編集環境を更新するのが先のような気もしますが、
アップルシリコン搭載モデルに切り替わる前に、とりあえずインテル CPU を搭載した Mac を1台買っておきたいって言ってますからね。ゆくもばの編集環境は最悪 Windows マシンに戻せばいいとしても、それ以外の作業でも MacBook Pro を使うことが多いので、遠からず更新は必要になりそうです。多分次の OS のメジャーアップデートでついに更新の対象から外れるんじゃないかって思うので、いいタイミングなのかもしれないんですけどね。ゆくもばではお聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイートや DM、 または配信しているブログのコメント欄やメールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、 どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのかすごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばはチェビオクリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は中の人またの名をハイマウント。お話は佐藤ささら、
鈴木つづみ
でお送りいたしました。